リサとバヤの SG ラジオ。
みなさんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
私か。可愛いのが大好きな。
もう具体、私に言ったマスク取って。
久しぶりに忘れた。ちょっと待って、もう一回もう一回。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
可愛い子が大好きな SG OS のリサです。
午前中にヘアカット行きました。SG 館長のバヤです。
じゃあそろそろ美容室に行きたい SG 会員のよしみです。さあこの番組は SG スタッフのリサちゃんとバヤちゃんが気ままにおうち英語やら育児やらいろいろと語る番組です。ぜひ活用しながらやちょっとだけ時間に気軽に聞いてもらえると嬉しいです。ごめん音が入った。
何の音？
どこが鳴ってんねやろと思ってさ。
そう全員誰の音って。
ごめんストーブがストーブが。
ということで今回豪華なゲストをお迎えしております。ツイッターやブログ、インスタなどを使ってさまざまなバイリンガル育児の情報を発信してくださっているスマイルママことマリさんです。お願いします。
お願いします。すぐにビビるビビマリです。あ自己紹介か。三人姉妹の一番末っ子で、で今子供は一人小学校2年生で、で普段は英語講師で英語教えてます。で言語習得の理論を勉強するためにハワイ大学の大学院に通って、で現地では留学生に大学に入るのに必要なアカデミックイングリッシュっていうのを教えてて、で、帰国してからはずっと社会人だったんだけど、子供が生まれてからは今子供中心に英語を教えてます。
ありがとうございます。私もマリさんのすっごい大ファンでブログすごくチェックしてるんですけど今回はですねマリさんに2回に分けていろいろお話を伺いたいと思っています。で今回1回目はマリさんの人柄などにフォーカスして質問していきたいと思うんですが、まずバイリンガル育児を始めたきっかけって何ですか？
大きく言うと2つあって、で1つ目は大学院で言語習得理論、どうやって言語習得するのかっていう理論を勉強してて、なんかそれを子どもに試してみたいなって思ったのと、それで、試してたらちょっと面白くなって、で今そのまま続けてるっていう感じです。で2つ目は子どもが1歳半の時かな、自主保育のプリスクールに参加して、でそこでいろんな多国籍の子たちと関わりがあって、でそれが大きいきっかけです、そうそう、なんか、ちっちゃい時に1歳半ぐらいの時ちょうど癇癪が ひどくってイヤイヤ期がすごくって、
そうなんだ、全然イメージないね。
そう結構ね周りに虐待と思われるぐらい叫ばれてたよ道路で大の字になって
だって今落ち着き払ってるじゃん
そうそうそう、みんな別人って言うんだけど、そうだからもう結構周りにもかわいそうって通りすがりの人に言われたりとかで、結構そうそう、その時は鬱っぽかったかな。でその時に友達が自主保育のスクール始めるって言ってたから、それを思い出して参加して、で手伝いながら子供といろんな子どもたちの面倒を見ながら、でそれで、本当にいろんなタイプの子がいたから、そういう子たちと接して試行錯誤してるうちに何か子育ても楽になったっていう感じかな。
自主保育のプリスクール話のこと聞いたことあるけど、親の負担が半端ないなと思って
めちゃめちゃ大変、慣れるまではすごい大変だから、もう本当に紹介した友達なんかにもすごい、なんでこのところ紹介するのっていうふうに言われたりとか、でも慣れたらいいけどね。
もうなんか良さげなのはめっちゃわかるし、めっちゃいいなって言いながら外から見てた。
そう、理想やなってすごい思うしわかるけど、実際やれるかっていうとなかなかできへんよね。親がだって親が全部するんでしょあれ。
そうそうそう、で帰ってからも自分の子供の育児があるからもう大変よね。もうくったくた。
そうだと思う。
なんで幼稚園に行かせてもくたくた
ある
のに。
そうそうそう、それ1日、まあ、預けられる日ももちろんあるんだけど、うん、まあ、そんで自分の基本的に自分の子供以外の子の面倒を見たり、うん、まあ、おむつ替えから全部あの声がけとかいろいろ面倒を見るから、まあ、大変は大変だったけど、うちはまあ一人っ子だから、うん、あのそういう子でも縦割りでもう0歳1歳ぐらいからいるから6歳ぐらいまでいるから、あの、まあ、下の子の面倒を見るっていう意味でも、まあ、貴重な体験できたかな。
うん、それ大きいね。
うん、それすごい良かった。あとはな、まあ、なんか英語がメインではなくて、で英語話さない子供とか親もいたから、お互いに心地いい言葉を使って、でその中でまあ英語を聞いたりして、その日常に英語があるっていうのを、まあ、子どもが感じてくれればいいかなっていうので、まあ、そういうのがバイリンガル育児の軸につながったかな。
いろんな国籍の子がいるんよね。
最初はね、結構いろんな、ブラジル、スウェーデン、あとアメリカ、イギリス、いろいろいたかな。
へー、すごい。で、なんか共通語は英語やけども、分からへん人は、分からへん子とかは、ちょっと違う言語で適宜サポートみたいな感じ？
そうそう、だから英語話さない友達なんかは、すごい引け目を感じてて、英語話さないからとかって言ってたんだけど、全然もうガンガン日本語で話していいよって言って、あの日本語が分からない子にも、日本語でこう語りかけしてたりして、結構面白かった。まあ、なんか言語はあんまり関係、でもその子が分からなければ横から私がサポートしたりとか、そういう感じだったかな。
なるほど。じゃあマリさんがブログなど SNS で発信を始めたきっかけって何かありますか？
ね、まあ、発信するつもり全然なくて、最初あの自分の子どもの言語の成長が面白くてそれ記録してたんだけど、でそういう言語習得の理論に絡めながらプロセス書いてたから、まあ、家族から、まあ、せっかくだし公開したらって言われて、うん、で、まあ、公開するならね、もうその自分の子どもの例だけ語ってもっていうので、あの、まあ、論文とか読み直して、理論書とか読み直して、で整理して書くようになったかな。うん、ちょっと、うん、
勉強で、うんうん、だから多分めっちゃ調べてちゃんと理論に裏付けされて、うん、あの書いてるからすごい説得あるあるし、多分時間めっちゃかかるるやろみたいな。
しかも、ま、真面目な内容になっちゃうしね。
うん、でもそのマリさんのブログって本当こう、私結構言語学とか興味あったりするんですけど、うん、そういう本まで、言語学の本までを読むまでには至らないけど、マリさん読んでるとすごく分かりやすく書いてあって、うん、ただの体験談読んでるっていうよりはちょっとこう教科書読んでるような、うん、すごいマニュアルみたいな感じで、本当よく読んではすごく参考にしてました。
ああ嬉しい。
参考にするって人すごいたくさんいるよね。
あ、本当。
うんうん、私たまにじゃないな、こうよく聞くんだけど、誰を参考にしますかみたいなのをよく聞くんだけど、うんうん、結構マリちゃんの名前は出てくるよ。
そう、私もそうだった。
安心感がマリちゃんの、うん、マリちゃんのって言うたら、
それは嬉しいな。そう、でもなんか、まあ、体型だって書いてる、書くのはすごい大変だったんだけど、まあ、その同時期ぐらいにあの秘密ブログ、 SG の秘密ブログが出だして、えって思って、これは誰が書いてんだろうってすごいびっくりして、で、あ、だから SG ってつながってなかったから、まあすごい、どういうなんか参考にできるサイトとかありますかとか聞かれたら、あれ教えてた。
でも誰か分からなかったんやね。
分からなかった。でもすごい何者って思ってたよ。
そうね、今は全部あれもブログ秘密でも何でもなく、全部 SG のホームページにやり方に書いて書いちゃってるけど、うんうん、初めはね、あの誰が書いてるって書かずに突然出したからね。
ちょっと雰囲気も違うよね。
そうそうそう、あえて違うにしたのよ。私みたいな口調にしちゃうとバレるから、あえて全然違う感じで。やったよね、うん、懐かしいな、もう何年前や。
もうだいぶ前だよね。
結構だいぶ前だね、うんうん、
まあでもよかったかなと思ってまとめて、
うんうん、すごい体型だってる。
でもさ、まりちゃんのブログとか読んでるとさ、やっぱ優しいじゃん、優しいから、うん、なんか答え てくれるんちゃうかなって思って、なんか相談、コメントとかもめっちゃ来るんちゃう。
うん、コメントとかね、DM とかね、よく来る。そう、よく来るから、まあなんか、ただ、軽くかんか答えられないから、多分軽い気持ちでこう、書いてくれるんだと思うんだけど、なかなかそんな答えれないか、まあ、それも時間かかってる感じかな。
そうめっちゃ思うわ、なんか、まあ確かにさ、あの時間があれば答えてもらえたらみたいな感じでみんな書くと思うし、うん、そんなになんかあんまり深く考えてないのかもしれないけど、マリちゃんみたいなタイプの人とかさ、そうそう、ちゃんとやっぱり真摯に返すと思うと、相手のバックグラウンドとかがわからない分余計に考えるじゃない、
うんうんうんうん、
なんか私も返すときとかってすっごい時間かけてメッセージ書くから、
うん、
あんまり気軽にこうポンポンポンと聞くのは あんまりよろしくないかなって思うよね。特にマリちゃんだよ。
気軽に答えてくれそうって思うんだろうね。気軽に答えられる内容を聞いてるって思っちゃうのかもしれないよね。
ああ、そうかもしれへんな。でも、そう返せへんよね、意外と。
返せない、返せない。
だって、やっぱいろんなケースを考えるとさ、
うん、
こう言ったらこう取られちゃうからとかさ、あるじゃない、
うんうんうん、
で、こういうパターンだったらこうかもしれないし、みたいなこと考えると、うん、やっぱ書くことにすごい責任が出てくるから、返せないよね。
責任を感じる。
うん、そう、わかるわかる。でも、私は質問とか DM とか来ない。
あの来る人は来るよね。来ない人は来ないよね。
じゃマリさんはよく来るタイプ。
結構来る。
うん、多いよね。でも最近、マリさん、なんかあんまりブログの更新がなくて、こう、うんうん、たまにハッて見たら、更新されてたとか思って。なかなかこう前はよく更新されてたから最近ちょっと寂しいなって思
ってそうそう、 前はブログだけだったから、あの最近なんかインスタとかツイッターとか書き出したらちょっとそっちに意識がいっちゃって、そうマルチタスクができないから、まあ一つやっちゃうと、うん、もう一つが止まるっていう仕組みになってるそうで、ブログはね、あの本当注意して書いてたから、やっぱり書くとなると2週間かけたりとか、
時間かかるよね。
そうそう、すごいかかっちゃうから、だから、うん、最近書けてないそう、まあ、まあ同時進行が苦手で、でそうそう、それがバイリンガル育児にも反映されてるんだけど、あの書け流しもしてなくて、全然あの掛け流しすると耳から入ってくる情報が私強すぎると、もう 手元がおろそかになっちゃうから指切ったりとかそうだから、なんかその動画、子供が動画見てる分にはまあそれはそれでほったらかしにできるからいいんだけど、かけ流しだと私も引きずられちゃうから、かけ流ししてなくて、で今子供一人で時間過ごせるから、
うん、
かけ流しは増えたかな別室で
かけ流しすると止まっちゃう子とかいるもんね
そうそうそうそう
なんか親も子も合う合わないあるある、
うんうん、
まあでもあのマリちゃんのマルチタスクの出来の歯具合すごいよね私さ結構あのよしみちゃんといろいろライトした時に、あのあれこれいろんな場所で LINE とメッセンジャーとこっちとあっちとみたいなのを全部止めてやることやり取りがすごい多いんだけど、うん、全部によしみちゃんついてきてくれるマリちゃんのついてきこなさ具合
いやなんかね、一つに返そうとするともうどんどんどん流れていくじゃん、みんなグループチャットって、うん、でそうすると、まあこれ今頃流してもっていうので止まったよね、いつも、そう、
まあ、グループチャットとかはね、あの得て増えてあるよね、
それが、うん、苦手かな、
うん、めっちゃ意外です、めっちゃ意外なんですけど、他にもなんかこう同時進行以外に苦手なことってありますか？
うん、まあ苦手っていうか、まああだ名にもあるけど、全部あらゆることにビビってる。そうそう。
本当ビビるよね。
そう、発信もなんかビビりながらやってるし、だツイッターもツイートした後にすごいドキドキ感止まってないし、で誰かからコメント来るとすごいもう心拍数上がってったりとか、
ほんで、すぐにメッセージ来るのよ。あれ大丈夫やったかな？おかしいこと言ってないかなとか言ってもなんか大丈夫、そうそう大丈夫、あのなんかおかしいことがあったらすぐフォローしてあげるから大丈夫やで。いつもフォローしてね。
そうそうそう、私な、 んかフォローしてもらえへん、まあ、あと切られるだけ切られて、まあ、マリちゃんは美人やん、美人でその外見が美人ってハードルそれだけで高いなと思うからかわい
そう、できそうに思うよね、
なんかできそう、本当にそうそう、
うん、本当本当ビビってるかな、まあ、うん、そうそうそう、あのあまり美人って褒められても今すごいビビってるからバヤちゃんに褒められて
もう見た目は180度こうこういった感じなのにさ、本当全然お中身一緒じゃん、うんね、
そのこういう感じっていうのがラジオでは伝わらないよ、
動画で見てくださいって
で今よしみちゃんと私がそれをさ言葉で言えよって今頭で思って
そうそうそ う, そうちょっと思ってた
そうそう、だからまやちゃんとまりちゃんはあの見た目が全然違うタイプも違うと思うけども108度違うけども中身は言ってるよねってこと
だから、まやちゃん共感ポイント多いもんね、
多いよ、
まやちゃんが
言ってると思う
嬉しいよ、だから
でもあのフォローしたくなるのはマリちゃんよね。マリちゃんもどうでもいいわみたいな。
人は見た目が 100% だな。
ないよ。
なんかもうすっごい意外なこといっぱいなんですけど、ブログでもなんかブログとかツイッターではすごく真面目で優しくて素敵なマリさんって感じなんですけど、こうイライラとかはしなさそうなんですけど、イライラしたっていうエピソードってありますか？
いやあのうん。リサちゃんに比べると多分すごいイライラしてる回数は多
い。イラチやね、
いつもイライラしてる。
リサちゃんがおかしいね。うちらが多分普通やねん、
ま、ちょっとね、菩薩に見えるよね。
ね、本当本当。うちらが普通や、ね。
確かに私はイライラ具合はすごい人よりは少ないのは自覚してる。けどマキちゃんもこう見えてまあまあイライラする。
イライラしてる。まあ、と特にね、あの SNS でイライラしてるかな。例えばなんか。こういうこと言っちゃうとかすごい断言的だったりとか、あと一面的ですご読んだ人が誤解しやすい情報っていうのはすごいイライラして、でそれでそれがネタになってちょっとこれ違うんじゃないかっていう感じでブログに書いてる、
うん、まああるよね、まあ、発信の仕方それぞれだからさ、
まあ育児でも結構イライラしてる
何でも
そう、まあ、最近は減ったけど、あと予想外な行動が多いからうち、まあまあそう、うん、みんなそうなのかもしれないんだけど、あのレジでお金を今払ってますっていう時にトイレしかも大きいやつとかトイレ行きたいって、まあ、8割方大体そうなんだよね、一緒に買い物行くとえなんで今っていうのとか、あとまあ、部屋が汚いランドセル開けたらすごいくしゃくしゃのなんかこう黒っぽいティッシュが入ってるとか
黒っぽい
そうそうそう、 あとはあのこの間ツイッターに上げてたやつ、あのトイレのスイッチが修正器で固められててあのスイッチがつかないってやつ
とか、何スパイごっこってこと？
そうそう、あれで指紋を取ろうとしたんだって。だからただ修正器すぐ瞬間的に乾くじゃん、それを知らないから本人が固まっちゃったのを見て、あ固まるんだ修正器っていう発見をしたっていうねあとは、まあ、汚いつながりで靴下とかパジャマとか床に置いてあるとか、
あ
そうそう、
まあ、それはやったらいいんじゃない別に、
うん、
床はでもあるある、旦那さんも置きっぱなしがよくあるじゃん、
そうそうそうそう、あるから、だから優しく、ほら語りかけ講座でもやってたけど、優しく「Oh, I see a sock on the floor」とか言って優しく言ってて、3回4回言ってたりして、次の日にまた新しくあの違う靴下が加わってたりすると、もう「Socks」とか言って言ってすごい怒ったりしてる
でも普通、私は靴下
投げ
て私も投げようかな
ぜひ投げて
自分こういうのさ面白いからさ、あの、うん、たまにあの真面目クソ真面目なブログに書けばいいのにな
んでその後ね消化しちゃって書けなくなっちゃうんだよね、そうするとブログに
じゃあたくさんお話を聞いてきましたが、お時間になってしまいました。マリさんすごい意外な話がいっぱい聞けてすごい面白かったです次回はですね、またマリさんに引き続き一緒にお話を伺っていって、もう少し今回は人柄にフォーカスしたんですけど、まあ、その中にも少しこうバイリンガル育児のこうヒントってきっとあったとは思うんだけれど、もっとこうバイリンガル育児とかおうち英語の感じの話をね、次回は聞いていきたいと思っています。なのでぜひ皆さん次回も聞いてください。それではバイバーイ。ビビビ。